委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや特別委員会での協議内容を報告します。環境建設委員会。道の駅ソレーネ周南リニューアル基本計画について、3月14日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。産業振興部農業振興課の説明要旨。リニューアルの目指す姿として、来訪者、生産者、関係者の誰もがウェルビーイングになれる道の駅を掲げている。導入機能、施設については物販棟を拡張し、情報発信や飲食機能を別棟に移設する。レストランは芝生広場に移転新設し、規模を拡大するほか、屋内外の遊び場や加工所、民間提案用地なども整備する予定である。用地は約4万平方メートルに拡張し、駐車場も小型車で約290台分を増設する。概算事業費は約31億5000万円、指定管理料は年額5300万円を見込んでいるが、指定管理者のノウハウにより指定管理料の削減を目指す。整備・運営方式は従来方式と比較した際の総事業費の削減割合である VFM の算定結果や事業スケジュール、民間事業者へのサウンディング調査の結果を踏まえ、DBO 方式または DB プラス O 方式のいずれかにより、現在の指定管理者と新たな民間事業者が連携して行うこととしている。リニューアル後の目標値は、年間利用者数を130万人、売上額を11億円と設定しているが、この目標を上回ることを目指していきたい。質問。概算事業費の31億5000万円のうち、国から交付される補助金はいくらか。答え。現在、財源としていくら確保できるか。具体的なものはない。令和7年度から内閣府や国土交通省、農林水産省といった国の機関と協議をしながら、財源の確保に向けて進めていく。質問。競争原理が働くことで、さらに指定管理料を圧縮できる。指定管理料は必要ないと思うがどうか。答え。収益事業をどれだけ事業者が担うかによっては、指定管理料を0円でできるという事業者も存在したことから、できるだけ指定管理料の圧縮を目指していきたい。質問。リニューアル後の売上高の目標を11億円としているが、他の道の駅と比べるとどの位置づけになるのか、また目標値の根拠は。答え。目標として掲げている11億円は、県内の道の駅では一番の売上高である。また、売上額の算定については、今回拡張する売り場面積の部分で試算をしている。企画総務委員会。動物園リニューアル事業について。5月9日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。写真。徳山動物園。徳山動物園を上から見た写真です。写真終わり。文化・スポーツ観光部、動物園の説明、要旨。動物園リニューアル事業のうち、飼育部門を除く企画運営や維持管理、収益施設運営、リニューアル建設事業の一部について、官民連携で進めるため、令和6年11月に公募型プロポーザルを実施した。しかし、提案上限額内での 事業遂行が困難との理由から、参加事業者がすべて辞退し、令和7年3月に公募を中止した。今後は参加表明した事業者の高い意欲や官民連携による高い効果を踏まえ、公募条件を見直して再公募を行う方針である。主な見直しは4点あり、1点目は屋内休憩所の建築面積やオーバーブリッジの構造形式を自由設定可能にし、事業者の提案の幅を広げ、コスト意識を促すこと。2点目は、パーク PFI による整備費用を約10億9000万円から約13億4000万円に見直し、建設などの事業費の一部を運営収益から還元する提案を求めるほか、指定管理料も人件費高騰などを反映し、約17億6000万円から約20億円に増額すること。これにより、全体の事業費は約29億円から約33億円に増額となる。3点目は、再公募の準備と建設期間の確保による提案内容の質の向上を図るため、令和29年度末までとしていた事業期間を令和30年度末まで延長すること。4点目は、再公募に伴う調整や手続きを円滑に進めるため、アドバイザリー業務を継続し、専門コンサルタントの支援を受けることである。さらに、リニューアル全体事業費については、令和7年3月末時点の進捗率が約 50% に達している一方で、物価や人件費の高騰により、見通しが不透明な状況となっている。円滑な事業推進のため、コスト削減を意識した整備内容の見直しと、事業費の再積算を今年度中に実施する予定である。質問。今回の見直しにより、指定管理料を約33億円に増額するという積算をしておきながら、リニューアル事業費の再積算の必要があるというのはどういうことか。答え、令和3年度にリニューアルの基本計画を見直し、全体事業費約70億円で令和14年度に終える計画としているが、今回の公募中止がリニューアル計画に影響を及ぼすことが想定されるため、全体事業費の再積算の必要があると考えている。質問。アドバイザリー業務委託を継続するということだが、事業者公募が中止に終わった今、委託を継続することで、また同じことが繰り返されるのではと危惧するがどうか。答え。職員のスキルのみで業務に対応できるのが最善であるが、公募資料の再作成やスキームの詳細の再検討、事業者決定による協定書作成などの事務的な作業に合わせて、参加事業者への複数回のサウンディング調査の実施、事業内容についての質問に対する専門的な知見や回答など、専門コンサルタントの支援が必要である。質問。公募条件についてアドバイザリーを受け、それがうまくいくまで責任を持って業務を行うことが契約ではないか。公募が中止となり、再度アドバイザリー業務委託を継続するのに追加費用がかかるということは、納得がいかないがどうか。答え、公募中止の原因としては、令和6年9月の設計時点から、令和7年3月までの7ヶ月の間に物価が急騰したことが大きく影響している。決して当初の設計に問題があったという認識はない。議会改革特別委員会。議会だより市民に開かれた議会、議員の資質について。4月30日及び6月3日に開催した委員会で以下の通り 協議を行いました。議会改革特別委員会での調査。まず、議会便りに関することのうち、議会便りを月に1回発行することについて協議を進める中で、ホームページを拡充することなど、議会の広報活動を全体的に行うために、議会広報委員会設置の提案を求める動議が提出された。動議が成立し、採決の結果、賛成多数により可決され、議会広報委員会の設置を求めることについて議長に報告し、会派代表者会議で設置について協議をするということに決定した。次に、市民に開かれた議会に関することについて、協議の結果、委員会懇談会、ミニコンを必要に応じて積極的に活用するということに決定した。次に、議員の資質に関することについて、議場では緊張感を持って臨むということに決定した。今後の協議事項について、残りの項目である議員定数に関すること、会議に関すること、会派代表者会議に関すること、その他に関することのうち、議員定数に関することについて協議を進めていくことを、次の特別委員会へ申し送ることを確認した。企画総務委員期、文化会館大規模改修について、5月9日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。写真、文化会館。文化会館を正面から見た写真があります。写真、終わり。文化スポーツ観光部、文化振興課の説明、要旨。文化会館の大規模改修は、同館を引き続き、市民の文化芸術活動の拠点として、質の高い舞台芸術の鑑賞や文化活動の場を提供するため、老朽化した施設や設備の更新と機能向上を目的として行うものである。具体的には、特定天井の落下防止対策やアスベスト除去などの適合化改修、受変電設備や舞台機能、音響、照明、空調熱源設備、配管の更新、照明の LED 化及び外壁改修などの保全改修、非常用発電機の更新などの防災改修、授乳室の設置やトイレの様式化、増設などの改善改修を実施する。改修にかかる概算事業費は、令和6年8月時点で約63億円であり、特定天井改修に関する補助金や、市の公共施設マネジメント基金の活用を想定している。改修内容の抜粋については以下の通り。客席について、大ホールの天井工事に伴い、客席を一時撤去の上再利用する予定であるが、シートの張り替えについても検討している。座席の更新や座席幅の拡張は、2億5000万円以上の費用が試算されたことや、建物の構造上の問題に加え、音響への影響に鑑み見送った。エレベーターの設置について、主に高齢者などが2階観客席を利用する際の負担を軽減すべきとの指摘を市議会からいただいていたが、昨年8月の全員協議会で示した通り、避難経路の安全性や構造上の問題により困難であると判断した。そうしたことから2階席は階段利用が前提となる。また、車椅子利用者には従来通り1階席の専用スペースを案内する方針としている。トイレについて、女性用、男性用ともに洋式化と増設を進める。特に1階ロビーには新たに女性用洋式トイレ3基と授乳室を設置するほか、 屋外のトイレも洋式化し、ベビーチェアや手すりを設置するなど、利便性の向上を図る。レストランについて、令和2年以降、空き状態が続いているが、改修後も飲食機能は必要であると認識しており、現状と同等程度の厨房設備が設置できるように、電気やガス、水道などの配管整備を行う予定である。スケジュールについて、令和7年2月に設計業者を選定し、同年6月から9月末までに基本設計を行い、10月から令和8年5月にかけて実施設計を行う。令和9年2月から令和10年10月までの21ヶ月、同館を休館して工事を実施した後、令和11年1月にリニューアルオープンする予定である。施設の構造に大きく影響する内容については、令和7年5月中に決定し、その他の改善事項は、設計業者と協議を重ね、令和8年度の予算計上に必要となる概算工事費の算定などを進める。質問。物価高騰や人件費の高騰により、事業費が増えるということも考えられるが、市民の声を聞いて、優先順位が高いものを選び、削るものは削り、63億円を超えないようにする必要があると思うがどうか。答え、今後、優先順位をつけていかなければならないと思っている。その中で、防災などの人命に関するものは守りながら、改修の効果を考え、どこまでサービスを向上できるかを意識しながら取り組んでいきたい。質問。エレベーター及びエスカレーターの設置は困難との説明であったが、公共施設としての価値を高めるためにも設置について再検討できないか。答え。文化会館の利用者に対して可能な限り配慮したいと考えている。車椅子利用者などは1階の車椅子席に案内するといったことを進めていくとともに、エレベーターなどを設置することについては、地下の構造物があることや既存の梁を避ける必要があること、利用者の流れを妨げる場所になってしまうことなどから設置が難しいと考えている。環境建設委員会。野犬対策について。4月18日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。環境生活部、環境政策課の説明、要旨。野犬が多く生息する周南緑地や目撃情報が多い地域を中心に捕獲強化を進め、令和6年度には156頭を捕獲した。捕獲数は減少傾向にあるが、これは子犬を確実に捕獲した結果と考えられる。野犬通報については、周南通報アプリを活用しており、令和6年度の通報件数は575件と前年度から減少した。むやみな餌やり対策については、日中パトロールを204回、早朝、夜間パトロールを20回実施し、注意、指導、餌回収を行った。また、野犬が住みにくい環境を作るための草刈りを実施したほか、市民意識の醸成を図る取り組みとして、地域住民や学生、関係団体との意見交換や、収容中学校生徒を対象とした出前講座などを行った。令和6年度の被害状況については、追われる、囲まれるといった被害が8件あったが、大きな被害や交渉は発生していない。動物愛護への取り組みについては、保健所に収容された野犬の譲渡の支援を行う団体への補助制度を新設したほか、保護犬、保護猫への不妊去勢手術の補助を行った。今後も県や関係機関と連携し、対策を継続していく。 質問。捕獲数が減ってきているが、いずれは野犬がゼロになるという将来的な見込みはあるか。答え。野犬の数は市民や関係団体の協力によって着実に少なくなっていると感じている。何をもって野犬の数がゼロになったかを判断することは難しいが、今後も地道に捕獲することにより野犬対策に取り組んでいく。質問。SNS 上において、周南市が未だに野犬の街であるといった認識につながるような情報が流布されている。このイメージを払拭するために、市内における捕獲数などの情報をしっかりと公開していくべきではないか。答え。これまでの取り組みによって、減少傾向にある野犬の捕獲数や目撃件数の公開については、情報を所管している保健所と調整をしながら検討を進めていく。質問。野犬の街といったイメージを払拭するため、動物愛護の視点を加え、しっかりと予算を確保し、反転攻勢の施策に取り組んではどうか。答え。動物に対する愛護精神が高まっていることに鑑み、これまでの施策に動物愛護の視点を加え、様々な情報発信手法を検討する中で、動物に優しい街としてしっかりと PR していく。まずは知恵を出しながら、野犬の街といったイメージを払拭できるよう取り組みを進めていく。